ご機嫌いかがですか。日本キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間は日本キリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。世の終わりのことについての教えということを聞いただけで、何か恐ろしいことを想像してしまいます。まして実際そこに描かれる内容が少しでも恐怖を抱かせるようなことがあれば、もう恐怖心だけが先走って肝心なことを聞き逃してしまうほどです。今日これから取り上げようとしている箇所はイエス・キリストが教えてくださった世の終わりについての教えです。今まで学んできたことよりも一層言葉に恐ろしさが増しています。けれどもそれ以上に私たちを慰め励ます言葉も散りばめられていることを見逃してはなりません。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書マルコによる福音書13章14節から23節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、読者は悟れ。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。屋上にいる者は下に降りてはならない。家にあるものを何か取り出そうとして中に入ってはならない。畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には神が天地を作られた創造の初めから今までなく、今後も決してないほどの苦難が来るからである。主がその期間を縮めてくださらなければ、誰一人救われない。しかし、主はご自分のものとして選んだ人たちのために、その期間を縮めてくださったのである。その時、見よ、ここにメシアがいる。見よ、あそこだ、という者がいても、信じてはならない。偽メシアや、偽預言者が現れて、印や不思議な技を行い、できれば、選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だから、あなた方は気をつけていなさい。一切のことを前もって言っておく。引き続き、マルコによる福音書の13章から学んでいます。今日の箇所は、いきなり謎めいた言葉で始まっています。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、読者は悟れ。憎むべき破壊者とは一体誰のことなのでしょう。立ってはならないところとはどこのことでしょう。そしてまた読者は一体何を悟れと命じられているのでしょうか。いきなり目を丸くしたくなるようなキリストの言葉です。実はこの憎むべき破壊者という表現は旧約聖書の預言書ダニエル書から来ている言葉です。ダニエルもまた憎むべき破壊者について預言をしました。ダニエルの時代以降、ユダヤの歴史の中でエルサレムの神殿が外国の敵によって冒涜的な仕打ちを受けたことは何度かありました。その度に、このダニエルによって予言された言葉が思い起こされたに違いありません。しかし、イエス・キリストは そうした過去の事件ではなく、これからまだ起こるべきこととして、憎むべき破壊者のことを述べています。そもそもイエス・キリストが世の終わりのことについて語り出したのは、弟子たちの質問がきっかけでした。その質問とは、いつ神殿の大きな石がことごとく破壊されてしまうのかという質問でした。それに対するイエス・キリストの答えは、ただ神殿の破壊という事件だけではなく、世の終わりまでを見据えたものでした。そういう文脈の中で、憎むべき破壊者のことを考えると、一方では実際の神殿の崩壊の予告のようでもあり、またイエス・キリストの時代よりももっとずっと先のことを言っているようにも取れます。神殿の破壊の予告ということだけを考えれば、キリストの予言の時から40年ほどして、エルサレムの神殿はローマ軍によってことごとく破壊されてしまいました。さて、このような危急の時にイエス・キリストはユダヤにいる人々は山に逃げなさいとおっしゃいます。この勧めの言葉はある意味でとても興味深い言葉です。実はローマとの戦いが始まろうとしていた頃、ユダヤ人の歴史家ヨセフスの記録によれば、エルサレムの神殿の扉が誰開けるともなく一人でに開いたという事件があったそうです。ある人々はこれこそ神がエルサレムにやって来られた印だと考えて、都にとどまってローマ軍と戦うようにと人々を先導したそうです。ヨセフス自身もその尻馬に乗って悲惨な戦争に参列するのですが、後になってそのような間違った判断を後悔しています。そのような先導された人々の行動と比較して、イエス・キリストの教えはとても際立っています。イエス・キリストにとって世の終わりは人が手で繰り寄せたり踏ん張ったりしてできるようなものではありません。むしろ人間には逃げることしかできません。それは一刻の猶予も許されない、そういう事態です。自分一人のことを何とかするのが精一杯で、とても他の人のことまで面倒を見れるほど余裕もないくらいの苦難です。イエス・キリストの言葉をそのまま借りれば、神が天地を作られた創造の初めから今までなく、今後も決してないほどの苦難です。さて、このような苦しみが訪れることを耳にすれば、誰しも心がわななき、気持ちもすっかり萎えてしまうことでしょう。けれども、イエス・キリストがこのことをお語りになったのは、弟子たちを恐怖のどん底に落とすためでは決してありません。むしろ、未だかつてない、また今後も起こり得ないような苦難が押し寄せる時も、神がご自分の民のために計らっていてくださることを確信させるためでした。その期間が長引けば、誰一人として助かることができないような苦しみの中にあって、神はご自分を信じる者たちのために、苦しみの期間を短くしていてくださっています。世の終わりの時に押し寄せる患難や苦難の中でも、決して神はご自分の民をお忘れになりません。だからこそ、イエス・キリストは、あなた方は気をつけていなさい、とおっしゃるのです。私たちが気をつけていられるのは、神が私たちを気遣っていてくださるからです。そのために、 苦難の期間を縮めてくださるお方がいらっしゃるからです。ただ単に、世の終わりの時に起こるいろいろな出来事や印が前もって知らされているから、気をつけていられるのではありません。そうではなく、そのようなご計画を知らせ、私たちを支えて、耐え忍ばせてくださるお方が、私たちと共にいることを知っているからこそ、惑わされず気をつけていることができるのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週はナミコの微笑みトークの番組 CD を抽選で10名の方に差し上げます。3月に放送された微笑みトークの番組 CD です。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691、 郵便番号は 101-8691、 神田郵便局郵便書箱190番、神田郵便局の郵便書箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかるようにできる範囲で詳しくお書きください。また番組への感想を一言添えていただけるととても嬉しく思います。今週のプレゼントは熊田奈美子の微笑みトークの番組 CD、 3月に放送されたこの CD を抽選で10名の方に差し上げます。プレゼントの申し込みはホームページからも簡単にできますので、ぜひ一度お試しください。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供は日本キリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。